立川リレーションのネクストステップ。この番組は公益社団法人立川青年会議所がさまざまな事業を紹介しながら、地域の皆様方と共に町を豊かにしていきたい、そんな思いが込められております。
この番組は公益社団法人立川青年会議所の提供でお送りします。
皆さんこんにちは。本日のナビゲーターは公益社団法人立川青年会議所総務広報委員会山本孝義がお送りいたします。本日のゲストは国立さくらフェスティバルの実行委員会事務局長小木尾さんにお越しいただきました。今回は事務局長小木尾さんに今年度で第38回を数える国立さくらフェスティバルの魅力についてお話をお聞きしたいと思います。まず最初に自己紹介をお願いいたします。
はい、国立さくらフェスティバル実行委員会事務局長の小木尾雄二と申します。私は仕事は国立の駅の方の朝日通りという通りで、ピアノ屋をやってます。数年前から、このお祭りのお手伝いをさせていただいてますが、そういう私も立川青年会議所出身で、現役の頃から、地域活動を、頑張ってまいりまして、その延長というか、引き続き地域のために何かやりたいなと思ってこのお祭りを手伝ってます。よろしくお願いいたします。
はい、小木尾さんは立川青年会議所の OB であり、さくらフェスティバル実行委員会の事務局長をされております。その中で国立への思いをお聞かせいただけますでしょうか。
はい、国立は私が子供の頃から育った町なんですけども、文京地区で緑も多い、大変遊び場に困らない町でした。そしてこれは大人になって気がついたんですけども、お祭りが非常に多くて、他の町に比べて楽しめる子供の頃からお祭りがたくさんありました。そして青年会議所に入ってなんですけれども、地域活動等をお手伝いさせていただいているうちに、最近こう私も大人になって忙しさにかまけて無関心になりつつある、こういう、ボランティアのイベントをぜひ盛り上げていきたいなと思って、卒業後も、こういうご縁があったイベントをお手伝いさせていただいています。
はい、それでは今年度で38回を数える国立さくらフェスティバルですが、どのようなイベントなんでしょうか。
はい、国立のお祭りは、比較的数としては多いんじゃないかと思いますが、1月にどんどん焼きから始まって、桜祭りもございますし、9月の野暮天の例大祭と、そして秋の天下一と市民祭りはとても大きな賑わいを見せるお祭りなんですけども、それらに次ぐ規模のお祭りで、2日間の来場者は約3万人ほど来る大きなイベントです。
3万人も来られるんですね。
はい、
当日は多くの出展や体験コーナーも様々あるようですが、どういったものがあるんでしょうか。
はい、当日は、会場の公園にですね、レールを敷いてミニ SL 体験や、はしご車も乗り入れて、はしご消防車体験など、子どもたちに大変人気な催し物がたくさんございます。そして、その横の方では、フリーマーケットやバザー、そして焼き鳥屋さんや焼きそば屋さんなど、たくさんの出店も出て大変にぎやかに行います。
それは楽しそうですね。子どもがワクワクするようなイベントがたくさんありますね。なんかお母さんが楽しめるようなものっていうのは何かありますでしょうか。
はい、お母さんたちにはぜひですね、フリーマーケットとかですね、いろんなお買い物を楽しんでいただけたらなと思います。
はい、毎年来ていただいている方には、今年はこんなことが違うぞですとか、初めて来ていただいた方には何か楽しめるもの、そういったものってありますでしょうか。
はい、例年来ていただいている方にはですね、やっぱり舞台を設置してるんですけども、毎年盛り上がりを見せている舞台を楽しんでいただきたいと思います。国立市のですね、たくさんのサークルの皆さんたちが一生懸命歌ったり踊ったりしてますので、その辺楽しんでいただきたいと思います。
そうですね、 昨年は突然の雨や風があったみたいですんで、今年は晴れるといいですね。
そうなんです。今年こそですね、初めて来場される方には特に桜の花の下で、満開の桜の下でこのお祭りをゆっくりのんびり楽しんでいただけたらなと思います。
はい、それでは改めまして開催日時を教えていただけますでしょうか。
はい、今年は、4月4日土曜日、5日日曜日の2日間の開催となります。会場にはですね、駐車場はございませんので、公共交通機関のバスとか、最寄り駅が八保駅になるんですけども、ちょうど歩いてお散歩かで歩いていただくのも、桜を見ながら来ていただくのもいいかなと思います。
はい、国立は桜の木がたくさんあるようで、国立駅から2キロほど会場まであるみたいなんですけども、そこから一橋大学に向かって200本の桜のアーチがあるようなんで、はい、そんなそういったものも楽しみながら歩いてくると楽しいかもしれませんね。
そうですね。
それでは最後に国立さくらフェスティバルに向けた意気込みをよろしくお願いいたします。
はい、例年、財政、人手不足とはございますが、諸先輩たちが始めていただいた、そして続けてきたお祭りをまた今年も盛り上げて、そして来年以降もずっと続けていけるように頑張っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。マルトク JC、 本日もゲストの方から地域のおすすめ情報をお伝えいただいております。本日は何の情報をお伝えいただけますでしょうか。
はい、私からの、おすすめ、情報はですね、私の店のすぐ近くにベーグル屋さんがあるんですけども、そのベーグルがとても美味しいので、ぜひおすすめします。お店の名前は柿屋ベーグルというご夫婦2人でやってるちっちゃな本当にお店なんですけども、味は本当とびきり美味しい食感で、また食材も無農薬にこだわった野菜等を使って、とても美味しいベーグルですので、皆さんもぜひ行ってみてください。
ベーグルパン美味しそうですね。何種類ぐらいあるんでしょうか。それは
お店に並んでるので見た感じ10種類ぐらいはあるんじゃないかと思うんですけども、それぞれくるみがあったりとか、なんかチーズみたいなのもあったりとか、私は並んで、まで買えないので、ある時に買うんですけども、いろいろ種類があって、楽しみです。
その中でおすすめは何ですか。
やっぱりですね、くるみのですね、甘いいい感じのベーグルなんですけども、それがシンプルで非常に、私は大好きです。
国立さくらフェスティバルに会場に向かってそこに寄っていただけるとなおいいかもしれませんね。
はい、ぜひさくらフェスティバルに、ご来場の際には、国立駅周辺、八保駅周辺を、国立全体を散歩がてら歩きながら楽しんでいただけたらと思います。
はい、そろそろお時間が参りました。本日は国立さくらフェスティバル実行委員会事務局長荻尾さんにお越しいただきました。本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は公益社団法人立川青年会議所の提供でお送りしました。Great treasure lies in human personality, and a service to humanity is the best work of life. Service to humanity is the best world of life.